101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。11月11日なんて位置が並んだ日曜日、こんな日曜日にどっかへ出かけようかな。今日は市役所の玄関ホールへやってまいりました。といえばもうご存知お分かりだと思いますが、例の本庁舎の1階のロビー、南側の通路に沿って作ってあるガラスケースの写真展ですね、これが様変わりしておりますので、それを見に来ました。ここ の展示を担当していらっしゃるのは市役所の情報公開課で歴史資料チームというのがありますが、その歴史資料チームの住田さん、これを企画し、写真など随分資料を調べて展覧会をしていらっしゃいます。住田さんにお話を聞きながら見ていきましょう。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりましたよ。
よろしくお願いします。
月替わりみたいな形でやってらっしゃるんですけれど、なかなか企画をしたり、その資料である写真とかその他の地図とか文章とか集めるの大変ですね。
そうですね、はい、結構大変ですけど楽しいです、
そうです、はい、今回の展覧会テーマは何でしたかね。
はい、今回は西宮の産業の後編ということで、はい、鳴尾高須と時代のうねりというふうに名付けました。
鳴尾地域の方の産業の歴史を調べよう、
はい、そうです、
ということですね、はい。この展覧会は月末までやってらっしゃるんですか。
はい、11月の30日までやっております、
ね。もうしばらくありますので、市役所に来られた方、ちょっと足を南側へ向けていただいたら目に入ると思います。さあ、この展覧会、鳴尾高須と時代のうねりですか。
そうですね、前編の方は5月頃にしましたけども、ね、その時は西宮港とか国道2号沿いの工場について、ね、はいはい、展示をいたしましたけども、今回の後編は高須、
高須、鳴尾でも一番南西の端、はい、東の端の方という、
はい、そうです、はい、そこは時代のうねりの中でさまざまな姿を見せていく地域になります。その中に工場地帯も出てきますので。
そうですね、はい、大体鳴尾地区というと阪神電車の甲子園から南の方へずっと昔路面電車が走っていた道がありますね、はい、広い道が、はい、あれから少しまあ西に寄ったところが教会になってたんですかね。
そうですね、
甲子園球場を含めてもう少し西まで鳴尾村という村やったわけです
な。はい、そうです。
で、北側といえば、まあ、今の2号線よりもうちょっと北側、向こう側からずっと降りてきて、そんで先ほど言いました昔の上甲子園線というんですかね、
はい、
路面電車の線路に沿って南へ下がっていく、これが海までずっと突き当たる、
はい、
その東側、向こう側までの地域が鳴尾村ということをやったわけでしょ。
はい、
なんかあそこは昔向こう側から流れ出す砂、
そうですね、
よう氾濫したり、はい、堤防を切れたりして砂が流れてくる、その砂がずっと堆積していった地域やというふうに聞いたことあります。
そうなんです、砂地になるんです。はい、
ああそうですか。そうじゃあ、まあ、そこではやっぱり農業でしょうね、
はい、そうですね、砂地に適しているのがやっぱり綿が当時は多かったですね。
ああ聞いたことある、聞いたことある、わたくり歌なんかが残ってるんですよ。です、ね、歌としてね、あれも作業歌でしょうけど、
はい、
綿を作ってた、もうそれはもう江戸時代からずっと。
そうですね、この辺りの綿はとても品質が良くてですね、坂上綿というふうに呼ばれる最上級の綿を、はい、生産していました。
いや、それはもうこの辺だけじゃなくて遠くまで行ってたんですね。
そうですね、
ね、そんなに有名な綿作りの村やったわけですな、はい、なんか一つ思い出しました、あの西宮からずっと甲子園そして鳴尾の浜へかけてイワシがたくさん取れたと、
ね、
昔はね、はい、漁業でたくさんイワシが取れた、そのイワシが、まあ、食べるのももちろん美味しいんですけど肥料にして綿作りの肥料にとっても適してたということをね、昔聞いたことありますね。
そうなんですね、
そんなこともあって綿がいいのができたんでしょうね。
そうですね、はい、う
ん、でも今もやってないというのは何でしょうね。
そうなんです、あの綿はですね、はい、明治の20年頃までが全盛だったんですけれども、うん、どうやら明治の29年にですね、はい、あの輸入綿花の関税が撤廃されてどんどんどんどん外国産の安い綿が入ってくるようになったんです。
なるほど、
はい、でそのためにあの綿作で生計を立てていた農家の方が生計立てられなくなってしまいまして、はあ、どんどん衰退をしていくことになります。
ああそうですか、明治時代の終わり頃にはもうそろそろそういうのはできなくなってたんですね。
そうですね、はい、
ああそうですか、まあ、そういう歴史がもともとあった。でもまあ漁業農業が中心の村だったわけでしょ、
はい、そうですね、で
そしてまあ砂地の土地やと、はい、まあ、他に何ができるんやろうなというふうなことでこう写真で見ていきますと地図が載ってますな、はい、この地図一番初めの地図は畑やら田んぼの絵ばっかりの中に競馬場が2つ書いてある。
そうなんです、関西競馬場と鳴尾競馬場というふうに書かれてますけども、あの鳴尾村の中に2つも競馬場がありまして、
競馬場ってものすごい広い土地
で、そうなんです、
それが2つ並んであるという、はい、川を挟んで2つあるみたいです ね、
そうですね、
あの川は今どんなとこになってるんでしょうね。
あそこはね鳴尾川です。西側と東側に鳴尾川を挟んで2つの競馬場がありまして、あの西側に書かれてる関西競馬場というふうに書かれてますけども、この競馬場は後に阪神競馬場になって、うん、今の仁川に移転することになります。あ
今の仁川競馬場はもともとはこれやった
わ。そうです、
ね、それが川の西側の競馬場、はい、ここは今団地になってるとこかな、
浜甲子園の団地になっておりますね。
浜甲子園団地のとこですね、
はい、そうです。
で川が今、まあ、あの港みたいになってるあの川があって、はい、その東側うんと広いですけど、
はい、
ここは今言うたら MU 団地、
そうです、向こう側
団地ですね、
です
よね、
はい、そこに鳴尾競馬場という競馬場がありました。
海岸線に沿って大きな競馬場が書いてありますな、
はいはい、この競馬場はあの鳴尾早足競馬場というところでして、
早足競馬場、
はい、あの普通の今の競馬とちょっと違いまして、後ろに馬車をつけて、はい、そこに人が乗って馬車を引く競争なんですね、うん、はい、それにあの早足と早歩きと書いて早足と読みますけども、歩いて競争をして走ったらダメなみたいで、はい、人間でいう競歩みたいなそういう競争が、
なんでそんな競馬するんやろなと思いますけど、はい、ちょっとのんびりしたもんです。
そうですね、はい、を行われてました。
それなんでこんな2つもいっぺんに、まあ、競馬場、これ明治でしょ。
そうなんです。
何年ぐらいですか、
は
い、
関西競馬場の後の阪神競馬場の方は明治40年ですね、はいはい、で鳴尾早足競馬場、高須の方にあった競馬場は明治41年と続いて、
1年違い、
はい、あります。なんでかと言いますと、はあ、あの日露戦争が少し前にありましたけども、はいはい、その後にあの軍馬ですね、軍の馬の増産とか、はい、馬種の改良とか、
その頃はまだ馬が戦争に使われてたわけですね、
はい、そうですね、そのために設置をされました、
はい、馬を養わないかんというか育てないかん、はい、それが競馬に使われるわけです。
そうですね、
逆に言うたら競馬をやることによって馬を育てようという、はい、国の政策です。
そうですね、はい、
へー、それでそれが西宮鳴尾に来たわけです、
ね、そうです、2つもありましたが馬券の購入が禁止されることになりまして、
そらおかしい、
そうなんです。だから明治41年に鳴尾早足競馬場できたんですけども、はい、まあ、1年か2年しかそこには競馬場がなくて、はい、明治の43年には後の阪神競馬場になる関西競馬場ですねの方に合併をされることになりました。
じゃあ、まあ一つになった、
はい、
じゃあ、まあ一つの方は開くわけですね。
そうなんです。
開いたところは何に使いました、はい、
そのままその土地をですね、はい、切り売りされるんですけども、その切り売りした土地の大半を購入したのが、うん、神戸の鈴木商店という、
鈴木商店、
はい、商店です。 一時日本一の商店に商社になったまでの商店なんですけども、
はい、そのどんな商売をしたかったんでしょうね。
小農とかですね、当時のね、何でもやってました、はい、銀行以外は。はい、そういう商社があったんです。
手広く商売をしてはるところがこの広大な土地を買った、
はい、なんでかと言いますと、うん、あの当時の有名な番頭さんで金子直吉さんという方がいらっしゃるんですけども、はいはい、その方があの阪神間の海岸は鈴木のマークで埋めるっていう風に言っていたようで、まあ、鳴尾のね高須も海岸ですから、まあいいとこに土地を見つけましたよね。
へ、はい、
そこで購入をします。
なる、
はい、ただでも購入してからちょっとまあほったらかしにしてあるんです。
はい、ずっともったいないことです、
はい、もったいないことです。でそのままほったらかしにすると、まあ、沼ができたり、まあ、ああいうとこですの で、ね、やっぱりね水が使ったりとか、ね、うん、足が生えてきたりとかして、うん、まあ、少しそのままほったらかしにするんですけども、うん、そこにあの、横谷ゴルフアソシエーションという大崎の方に、神戸の大崎にあったゴルフクラブがですね、はい、うん、そこの土地を見つけまして移転をするんですけども、で鈴木商店から無償でその土地を借りてゴルフクラブを作ります。
競馬場の後は荒れ地になって、はい、そこへゴルフ場を作った。
そうなんです。
はい、この写真がそうですか。
そうですね、これもうちょっと後の写真なんですけども、鳴尾ゴルフアソシエーションとなったゴルフクラブは、はい、すぐにあの解散をしてしまうんですけども、解散した時に鈴木商店の社員とか、うん、まあ、その辺の有志の方がもっと遊びたいということで、うん、鳴尾ゴルフクラブというクラブを結成するんですね、うん、
その会社の社やからここはゴルフ場やったことを知ってるし、はい、
そうですね、
自分らもちょっとは経験した、はい、まあ、亡くなったけど遊ぼ
う
やない、
はい、そうですね、
そんな時代があったんですか、
はい、で鳴尾ゴルフクラブを結成した時の写真がこちらで です、はい、高須でゴルフをしている写真です。
これ昭和の初め、
昭和2年の写真です ね、
はい、これ日本のゴルフ誌という本から撮ったという、
はい、そうです、
そんな写真があったんですな、はい、向こう側の堤防でしょ。
そうです、向こう側の堤防
でこんもり松の木がいっぱい茂ってて、はい、その横でちょっとまあ草っぱらでゴルフやって
る、はい、そうなんです、はい、一時ゴルフ場になりました。
そんな時代があったんですな、はい、イチゴの収穫をしてはる写真やら、
はい、そうですね、
イチゴの収穫というのは綿の後ですよね。
そうですね、あの綿が廃れてきまして、その後いろいろ試すんですけども、はい、明治の30年代になりまして、うん、イチゴが鳴尾で栽培されるようになりました。
作られた、はい、僕が聞いた話では国道2号線でもう国道電車が走ってて、はい、そこで上甲子園というところ降りたらもうすぐ目の前が畑で案内所があって、はい、でいちご狩りをみんなしてたっていうことを聞きましたけど、
はい、
ずっと浜の方までそうやったんです
な。そうなんです、もともとはあの浜の方もあったんですけども、あの昭和9年の室戸台風でですね、はい、あの浜の方は水が沿岸にありまして、どんどん北に上がっていったということで、
戦後は
小曽根の方に上がっていったというふうに聞いてます。
その下の写真は交番の写真ですけど。
そうです、はい、これは戦後の写真なんですけども。
あ、そうですか、
はい、あのいちごジャムの工場の写真ですね。
戦後もずっと続いてたわけ、
はい、そうです。
あ、いちご狩りをしたそのいちごが売り出されるのと、はい、いちごのジャムにされるのとあったわけ、
はい、
なるほど、たくさんあったんですね工場が、
はい、そうなんです、いくつかあったみたいですね、うん、
まあ、そういう時代がありました。そして次の写真は全然違う時代の写真になってます、はい、これいつ頃ですか。
これはですね、あの戦後の写真なんですけども、少しガラッと変わりまして、はい、ゴルフ場があったり、はい、いちご畑があったり、はい、そういうどちらかというとレクリエーションのバーだった高須なんですけども、昭和5年にですね、うん、川西航空機という航空会社がそこに進出を、ゴルフ場の横にですね、進出、
はい、
してきます。はははで、そのあたりからこの辺が工場地帯に変わっていきます。時代のうねりに、
はい、飛行場やった時代もあったって聞きました、ね、
そうですね、あの浜甲子園の方は飛行場でした ね、はい、
で飛行場でね、なんか飛行大会、
あ、そうですね、
競馬場で飛行大会かなんか言うて写真もあったというふうに聞きますが、
はい
すね、
はい、
なんかものすごい大勢人が集まるにあいてね、はい、たったあの何キロかの間を飛行機が飛ぶだけで、それを見に来る人が何十万人いたって言うて記録があるって聞きましたけどね、はい、そんな時代があったんです、
はい、
今ちょっと変わった時代ですねというたんは戦後の写真、
はい、 写真は戦後なんですけども、はい、これはあの向こう側線の廃線跡を写した写真でして、レールが3本ある3線機上の、はい、向こう側線でした。これは戦争中にですね、はい、国鉄の西宮駅から、国鉄の貨物がずっと入ってきて、はい、阪神電鉄 の、はい、あの向こう側線を作ってそこに乗り入れてたんですけども、国鉄の車両の幅と阪神電鉄の車両の幅が違うので、ね、はい、片方はそれぞれの幅に合わせてまして、
で 3本、
はい、3本レールが必要だったということで、
じゃあ真ん中の線路は国鉄の線、列車が走るときに使う、
そうです、
で外側の広いのは阪神電車が使う、
そうです、
どっちでも使えますという、はい、そんな線路があったんです、はい、まあ言うたら今の阪神電車鳴尾駅の西側を通っているあの線路でしょ。
そうです、はい、
あれがずっと南へ下がって、はい、須崎まで、はい、これ今残ってる線路、見えてる線路っていうのはどの辺なんですか。
そうですね、あの上の写真がですね、はい、3、 あの3本レールがありますけども、これは当時まだ向こう側団地前の駅ができる前ですね、の写真ですので、須崎の駅があの終点でして、その先ですね、なので人が歩いてたり、
あので取り除かずに置いてるんですか、
はい、そうですね、この時まだ置いてました。
は、
はい、で下の写真ですけども、はい、下の写真はね、今はあの桜並木になってるんでしょうかね、甲子園口のあたりで、JR の甲子園口からずっと向こう側まで来て、カーブがあるんですね、今マンションが建ってたり、はい、南へ曲がります、はい、そのカーブのところを写した写真です。はい、今はもうレール残ってませんので、
なんかいかにも電車が通ってそうな道な、そうですね、幅になってますよ、
はい、
ここを電車が通ってたわけです、
はい、そうです。
JR の西宮駅で荷物を積み下ろしして、はい、その電車がずっと JR 沿いといいますか、はい、その線路に沿って甲子園口を通る、はい、で向こう側に突き当たったところから南に下がる、
そうです、
その電車がずっと海まで行ってたわけ。
そうです、あの海の方に川西航空機がありましたので、その工場まで来てました。でその、 あの線路なんですけども、
はい、
次の写真で出てきますけど、幻の向こう側鉄橋というふうに書いてますけども、はい、鉄橋だけ作ってある写真なんですね、
もう河口ですから海も見えるようなとこですけど、
はい、
堤防があって、
はい、
で川の中に橋脚が立ってますね、はい、これ今から作るやつですか。
そうです、これあの昭和18年に、はい、あのずっと向こう側線ができましたけども、
はい、
でこの後あと尼崎の方にもあった軍需工場ですね、そちらの方にもつなげる予定で橋脚を作り始めたんですけども、終戦を迎えまして、
はい、
橋脚だけ作ってそのまま放置をされていたという写真です。
これ何十年も放置されてるわけです。
はい、
そうです、はい、まあ、ここの上に今橋をつけたら通れるという、
そうですね、はい、
橋脚だけが残ってる、
はい、
ああそうですか、はい、そういう運命があったんですな。
そうです、
尼崎もまあ大軍需工場地帯ですから、はい、そこの荷物も甲子園へ運ぼうという、
はい、
この線路を使ってという計画やったわけです、
はい、そちらにも結ぶ予定だったようです ね、
それが途中でやめになった。
はい、
はあ、でもそのまま橋脚だけ残ってますよという、はい、そういう写真ですね、
はい、次戦後に移ります。
次は、
はい、戦後も戦後に移りますけれども、法然製油の工場が高須の方にありましたけども、
はい、はいはい
ね、大きな工場でしたので、
はい、
覚えてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんです、
ね、海岸に沿って作られてたわけですから、
はいすはい、
海につながってる、まあ、堤防のすぐそばに作られた工場、
はい、
これが法然製油、
はい、この工場はですね、はい、あの先ほどお話しした鈴木商店というあの高須の土地を買った、ね、
買った人が、
はい、商店がありますけども、はい、その商店が作った工場でして、もともとは鈴木商店製油部という鈴木商店の中の一つだったんですね。
鈴木商店ってなんかお店みたいに思いますけど、はい、何でもやるはるびって言わはった、はい、ほんまに何でもやる、
そうです、
はい、大きな工場を作ってここで油作らはった。
そうです、でそれがあの独立しまして大正11年に、
うん、
あの法然製油になりました、
うん、
はい、それが戦後もね、
法然製油ね、
はい、ありました、
うん、その次も工場ですね、
はい、 次はあの昭和電極の工場ですけれども、はい、この工場はあの昭和9年にできまして、うん、豊年製油の工場の北側ですね、はい、鳴尾川に沿ってできました。
なるほど、はい、広い土地があるからそれに目をつけて工場が来るわけですね、
はい、そうです。あのちょうど昭和9年といえば室戸台風でこの辺が被害に遭いましたけども その被害に遭ったところの上に建てたようですね。
なるほどね、はい、これが昭和電極ですか。
はい、
昭和電極の工場。えらい煙出てますな。
そうなんです。あの戦後はね公害問題で住民運動にまで発展しましたけれども、ね
はい、まあ工業が発展したあのまあ尼崎もそうですし、まあ、大阪市内もそうですけど、あの工業が発展してくるとどんどんどんどん土地がいる、はい、今空いてる土地はどこにあるやろうって探し回してたんで
しょうね。そうでしょうね。
ねえ、西宮鳴尾に大きな土地あるでいうことで来はったんや、
はい
ねえはい、で工場ができてこんな大きな煙突が立って
そうです。
煙がもくもく。
そうですね。
でここで、まあ、住民の方は困らはるわけです
な。そうですね。増産増産でしたからね。
ああそうでしょう、
はい。
でまあ、上から上の方から見た写真でこれが豊年製油、製油やら、
はい、後で出てきますけども、うん、朝日工業というね、
朝日工業、
ダイハツの子会社ですけども、その姿も写ってます。
は
い。で下の写真はカラーの写真ですけども
、綺麗ですね、
はい、昭和40年頃に撮られた写真でして、豊年製油とか昭和電極の向こう側に浜甲子園団地がもう出来上がって、
あの白い綺麗な、はい。アパート群っていうんですか、はい、あれは浜甲子園団地、
はい、そうです。
なるほど。真ん中辺にこうちょっと色が違った場所があるのが向こう側学院でしょうね。
そうですね、はい、向こう側学院ですね、
ですね、はい、まあ、そういう向こう側学院を取り囲むように大きな住宅団地ができた、はい、これもものすごい有名になりましたね。
そうですね。
一つの地域にこんだけたくさんの人が住んでるでというので、
はい、
とっても有名な団地になりました。その写真ですな。
はい、はい、そうです。
向こうの方に六甲山が見えてて、はい、綺麗な空も見えてて、それと上の写真と見比べると、はい、本当に歴史が分かるという感じ。
そうですね。どんどん住宅地になっていく様子ですね。
はあ、その次はまさに産業の産物、
はい、
これは懐かしいもんですな。
あ、そうですか。乗られたりしてませんか。
そうです、乗ったこともあります、
うん、あ、そうですか。はい、はい、これは上の写真はですね、秋津号という三輪トラックですけども、うん、バイクのような形です ですね。戦後すぐに、はい、開発されました。
前のタイヤ1本で、はい、角のようなハンドルがついてて、はい、座席に座って運転する、はい、後ろは2つ車輪があって、はい、箱が積んであるからトラックみたいと、
はい、
あ、三輪トラックですな。
バイクですね、はい、うん、バイクみたいな形です。
そうですね、はい、これは何年頃ですか。
これはあの昭和27年頃の写真ですけれども、27
年
ね、はい、当時はあの川西航空機があの戦後ですね、はい、あの事業の転換をしまして、
あ、もう飛行機作らへんから。
そうですね、さまざまな事業をするんですけども、うん、その中の一つで明和自動車製作所というあのところを作りまして、はい、三輪トラックの開発を行いました。
そ
こで、
は
い、最初にできたのがこの秋津号ですね。
秋津号、はいはい、いっぱい作ってあるんですね、はい、これそやけどまさに手作業でできた部品なんかは横へ積み上げてという、はい、
そうなんです。下の写真ね製造してますけども、
今では想像もできんやり方ですね、
はいはい、生産ラインとかがなくてですね、
ないですね、全て手作業で地べたに座ってやってるというふうな、はい、
なかなか珍しい写真だと。組み立
て
こう
ね作業をやってはりますな、
はい、
次はこれはもう違うもの、
はい、これもあの、明和自動車製作所がちょっと経営難に陥りまして、はい、工場を閉鎖することになったんですけども、はい、昭和31年にダイハツ工業の子会社の朝日工業株式会社になります。その後の写真です。
なるほど、はい、同じ場所なんですね。
そうです、同じ場所ですね。
やっぱり高津のあの辺なんですね、
はい、で朝日工業になってからもまだ三輪自動車の開発はずっと続いてまして、うん、最初に発売してたのが昭和32年に発売したミゼット。
画期的な自動車でしたもん、ね、
そうですね、小型だったようですね。
小さなトラックですけど、はい、前が一つの車輪で後ろは二つの三輪で、
はい、
これはあのちゃんと座席運転席があって、はい、 まあ、そこ一人だけやったと思います、飲んのはね。
そうですね。
それで横っちょにまあ小さな椅子みたいなのがくっつけてあるので、
はい、
そこへちょっと乗っけてもらったりしたこと僕はあるんですけど。
そうですか、
はあ、
う
ん、後ろは荷台がついていて、
はいはい、そうです ね、はい、
これ改良して、はい、タクシーになってたこともあるんですよ。
あ、そうなんですか、
はい、これの後ろの荷台のところを改良して、はい、2人ほど乗れるような座席をつけて、阪急宿川駅のあたりにそれが溜まってて、
そうなんですね、
そんな時代があったんですよ。
そうなんですね、はあ、その写真探しておきます
、ね、はい、そういう写真が残ってるか残ってへんかいうのが。
そうですね、お持ちの方がいらっしゃったら、ね、ぜひ、ね、
こういうのはようありましたな。そうやけど、
そうですね、生産ラインの写真とか出荷前にね並んでる写真なんかはいくつか残ってます。
そうですか、
はい、ミゼットですね。
これ本当に今の工場ではもう思いもつかんような作り方、地べたにしゃがんで組み立て工事をしてはるようなところと、
はい、
まあ、それが広い広場に100台も並べてはるような写真とか並ばって、
はい、
次の写真はもう最近の写真ですね。そうですね、
はい、工場自体だったんですけども、うん、まあ、様々公害とかの問題もあったり、あと日本住宅公団ですね、はい、今の UR ですけども、うん、そちらが住宅の開発を進めていたということもありまして、この高須の付近は向こう側団地という団地になることになりました。で、上の写真は建設中の向こう側団地の写真を航空写真で撮ったものです。
まだ完成してない時期
ですね。そうですね、
はいはいはい、そういうそういう時代の写真も今見ると、あ、こんな時代があったんやというふうに思い出す方がいらっしゃると思います。
そうですね、レインボータウンですね、やっぱり綺麗ですね。
綺麗ですね、はい、こうやって見たらね。
そうですね、
いやいや、こうやってずっと見ながらお話聞いてると歴史の流れのがよう分かりますし、
はい、
僕らの知ってることも多いですから、いろんなことを思い出しながらお話聞いてたんですけど、
はい、
この鳴尾高須ということで特集してらっしゃるから、まあ、こういう工業、産業、綿作りから始まって漁業から綿作り、そしていちご畑、さらにそれが競馬場になったり、
はい、
その後にはゴルフ場になったり、
はい、
そしてここには写真が出てませんけど阪神パークが入ってきたりっていうふうな時代があって、はい、それからずっとまた工業地帯に変わっていくという歴史ですね。
はい、そうですね。
なるほど、っていうのは本当に大きな変わり方をした町やということが分かりますね。
そうですね、時代に合わせて変化をしていくような町だなと思いました、ね、
こうやって見てみれば江戸時代からずっと、皆さんが努力をして産業を起こしてきた、
はい、
いうことがよう分かりますな。
そうですね、流れがよく分かると思います、
うん、そうですね、
はい、
まあ、鳴尾村っていう一つの地域、その中でも特に海に近い方の高須にはこんな歴史があったよというの。
そうですね、
大変苦労されたと思いますけど、はい、こういう展示
そうですね、もともとレクリエーションの、ね、競馬場があったりゴルフ場があったりいちご畑があったり、はい、そういうところのね、人が集まって賑やかなところから川西航空機が出てきて、
うん、ね、
少し写真もちょっと重たくなってくるんですけども、
はいはい、
で最終的に向こう側団地になってまたカラフルな住宅街になったので、並べていくとその時代その時代によってカラーがだいぶ違うなというふうに思いました。
ね、例えば合併にしても住民投票で西宮と合併するか尼崎と合併するかというようなことを考えたり、
はい、
鳴尾市にしようかというようなことを考えて、ね、みんなで考えてことを決めていくという伝統をお持ちの地域やと思う、はい、ね、今でもそういうのは強いと思います。
そうですね、文化的にもね、
高いところですね、
最先端ですね。
そうですね、はい、どうも住田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は市役所本庁舎の1階南の通路に沿ってある写真の展覧会、今月の末まで開かれておりますので、どうぞ皆さん市役所に寄られたらぜひ足を伸ばしてみていただきたいと思います。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。